満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市津田で最期大長茄子を作っていらっしゃる阿部農園阿部さんです。
水と緑、そして新鮮な空気と新鮮な笑顔いっぱいの廿日市は佐伯地区、佐伯長茄子部会の阿部です。よろしくお願いします。
お願いします。もう阿部さんもですね、もう FM 廿日市もそうなんですけど、いろんな媒体、テレビ、新聞、ね、雑誌、いろんなものにね、出ていらっしゃいますし、阿部さんもおっしゃってましたけども、本当阿部さんとお会いしたら本当に逆にパワーをいただいて笑顔になって、でしかも最強長茄子を食べたらもっともっとパワー満タンになるということですね。本当にもう、はいはい、すごい楽しみにしてきました。
ありがとうございます。
30分も多分すぐ終わってしまうかもしれない。
すぐですね。
どんどん聞いていきたい。農家歴はどのくらいの、
はい、はい、実は東広島にあった広島県立農業短期大学農学科というのを卒業しまして、はい、20年間実は広島市内で事務方と普通の一般の仕事をしていました。で、40になっかならないかでちょっとまあ体を壊したのもあって帰農したというか、まあこちらに佐伯の方に帰りまして、そこでまあ両親がすでにその時にトマトとかナスを作ってましたんで、まあ自然と私の両親の手伝いをしながら、農協の営農の指導とかを受けながら長茄子部会に入ったということですね。
そうなんですね、
はい、
もう約20年、はい、ということなんですね。
20年目ぐらい、20年なりますね。
ねえ、
はい、
阿部さんちょっと目の前に、はい、ね、この茄子がありまして、
すごいでしょ、これもう45センチくらいあるじゃないです
か。ああ、もう光っておりますし、
はい、
こう見ただけでこうなんか重量感みたいなのが伝わって
ありますね。
ちょっと、
わ、
すっごい重いですねこれ。
重いです。
うわ、
ね、これは中に本当にこう旨味、寒暖差による栄養分が夜中にずっと旨味として身の方にいっている、はい、
そしてね、この阿部さんの思いも、
思いが
詰まってる、
詰まってる。
ぜひこれね、実際に、手にしていただきたいですし、
そうです、ね、
この最強長茄子でいろんな美味しいレシピで食べていただきたいですね。
多分ね、こう食べてたら多分この思いがこう言葉となって出てくるんじゃないかと思う。
本当思いです、これ。
まあ色艶がやっぱりいい、はい、で柔らかい、
はい、
見てもそういう感じしませんか。
ね、します。
はい、
でこれもね、私も食べさせていただいたことがあります。本当に甘くて美味しくて、もうナスってこんなに美味しかったのか。
ありがとうございます、
ね、はい、いうくらいなんで、ぜひね、もう毎回食べられている方はね、もちろん食べていただいて、まだ佐伯大長茄子を食べたことがない方はぜひ今日この番組も阿部さんのトークも聞いていただいて、
はい、
食べるとさらにうまみも増してきます。
いや全然美味しいと思いますよ、
はい、ね、ではまずこのね、佐伯大長茄子の特徴についていろいろね、はい、ちょっと教えてください、はい。
まずこの佐伯地域というのがこの大長茄子を栽培するのに適してたと。まずは年間の降雨量、まあ、2000ミリ余りなんですけども、それは一番いい材料なんですけど、あとは昼と夜の寒暖差、こういったものが生育にもいいし、こう昼蓄えた養分を夜ちょっと呼吸一休みして旨味が全部この茄子の実に行くと、だから美味しいんですね。
あ、
はい、
ね、でこんな大長茄子、名前にもあります、本当長い長い、
はい、
これ30センチ40センチ。
そうなんですね、はい、長い割には皮が柔らかくて中の種が少ない。で、まあ、A 品 B 品とかいろいろ品種はある、品格はあるんですが、 3L という規格はもう34センチからもう40センチを超えるものもあります。
うん、はい、そうですね。でこれだけもうこれだけ栄養分がしっかりこれ詰まってるってことですよね。
そうです、
はいはい、取れる量とかもどうなんですかね。
そうですね、はい、まあ大体一つの株というか木から、うん、はい、まあよく取れる人は 4,50 本は取れるんじゃないかと思いますね。一本の木から、
はいはいはい、あ、そうなんですね、はい、まあ猫最強なんですけど長いんですけども、
はいはい、
普通スーパーとかで売ってるのは、まあ、もっと短かったり
とか。そうですね、普通の長ナスというよく言われてるのは、もう25センチとか30センチぐらいのものが多いんじゃないですかね、
はい、そして庄屋大長ナス、
はいはい、これは品種なんですけども、はい、大長ナスという中の庄屋大長ナスという品種です。
あ、そうなんですね。
品種名ですね、これは、うん、はい、
で、今日ね、収録、はい、まあ、今日は8月の8日の月曜日なんですけども、はい、8月の上旬、まさに今が、収穫の旬真っ只中なんです、
ね、ピークですね、はい、最高潮ですね。
あ、はい、一番いい時、
一番いい時に来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で収穫はだいたいいつぐらいまで続くんでしょうか。
収穫始めというのがハウスモンとかでしたら6月の上旬ぐらいですけども、はい、でそれからまあコトンネル露地という形で栽培方法によって変わってきますけども、そうですね、一枚出荷するのはだいたい10月の終わりぐらいまでは、収穫して出荷できると思います。ただ11月になってもできないことはないんですけど、だんだんだんだんその子孫を残そうとナスが思って皮が硬くなって種も多くなるんで、やっぱり今おっしゃられる通りピークで一番美味しい時ですね。
あ、ですね、はい、で、まあ、11月以降ですね、その、はい、まあ収穫ももう全て終わった時はどんな感じになっている
、はいはい、収穫が、まあ、ナスの木というのは1年生ですから、はい、こう苗を4月5月に植えて、で全部収穫が11月ぐらいに終わったとしたら、そこでこう誘引した紐とか全部外して、こう株元をバサッと切って全部一回なかったことにしないといけないん で、
ん
で、ね、でマルチをかけているのも株を取ってマルチを剥いで、でその冬間に天地返しというか土を洗うこしというのをやって、空気をまた取り入れていい土にするという土作りをします。
めちゃめちゃ大変ですよね、これね。
もうその終わってからというよりも終わってずっとこう冬にちょっとこう休むというか、それぐらいで春になるとまた堆肥とか入れて土作りをしますんで、ずっと1年間何かしらはしないといけないと。
そうですね、はい、でしかもね、今こう安倍さんのねご自宅でちょっと収録をさせていただいてるんですけども、外に出ましたらもちろんそのナスのね、はい、畑がうわっとありまして、もう青々とこう、はい、もう茂ってますよね。
そうですね、
結構広いですもんね。
そうですね、はい、
どのぐらいの広さ。
いや、はい、この畑自身は結構広いんですけど、今ナスがそのものあるのは 8R ぐらいですかね、ナスだけで見ると。
まあ、8R ってもちょっとなかなか
単の、はい、1単が 10R ですから、はい、1単言ったら1000平米、
はいはいはい、
平米で言うと、はいはい、それの 8R だから、
ね、
まあ、かなり広いですよ、はい、
で今ね収録は午後、はい、なんですけども、もう朝からもう今日は収穫、
大体収穫はですね、はい、涼しいうちに、まあ、体自身ももうその涼しいうちがいいんですが、ナスにとってもやっぱり朝収穫するとその夜中に溜まったこの旨味と水分がまだ十分ある時に収穫をして、お店に並べると日持ちもするから、うん、まあ、大体6時前ぐらいからは収穫をして、それで個人でやってるんでちゃんときれいに磨いて箱詰めをするという一日の作業は、うん、はい、
ねえ、しかもこう本数でいうともうとてつもない本数なんですよ。1日それが 1週間
そうです、
ピークの8月、
そうですね、今一番大変な時ではあります。
ね
は
い、そんな中、ね、取材をさせていただいております。今ね畑に出てますけども、まあ、田部さんすごい、もう長ナスがごっそりなってます、ね、
これももう結構40センチぐらいはありますね。収穫しなかったんだろ
う。うおもう垂れ下がってる、ぶら下がってるって感じですね。
そうですね、
はい、
これがもう一つ一つこう紐で結んで、結ばなかったらこれがもう垂れ下がって折れてしまうんで、
うんうん、
それを
一個一個
こう3本仕立てて1本の木から3つだけこう結んでる、
はい、
これらは結んでないのは主枝ではなくて側枝って違うんですよ、
はい、
これが主枝だったら、
はい、
そういうのを全部こう管理していって、もう収穫の仕方も違うんで、はい、主枝についてるのはここで切るとか、いろいろ切り戻すとか大変なんですよ、
は
い、大変ですけど、まあ面白いんで、
あの枝もこう、はい、ナスの色紫ですね。
そうですね、
はい、葉っぱのこの芯のところも紫になって、
そうですね
茎がすごく太くて、
そうですね、
あの本当こう栄養分こう運んでるんだなみたいな、そんな感じますね。こう
感じでしょ、
はい、でまた葉っぱが大きくて、
そうです、
すごい日光を浴びてる、
日光を浴びて養分を貯めて、この寒暖差で日中こういっぱい呼吸をして、温度と水分で呼吸をして、で今度夜で温度が低く、気温が低くなったら呼吸もちょっとゆっくりして、でその溜めた養分というのを今度身の方に持っていく、だからそれが旨味になる、
はい、
だから多分うちのうまいんだと思う。
もう美味しいのはまあね、もう決まってます、うん、あの横から見たらこのナスがねぶら下がってるのもすごく見えるんですけど、はい、逆にこう上から見たら葉っぱが大きくて、
ああ
逆にこうナスがもう見えなくなって、
見えなくなって、
ええ、
はい、
うん、それだけ葉っぱが大きくてこう、
そうです、
日光を溜め込んでるって感じですね。
そうなんです。でやっぱりこう葉っぱを取ることによって風通しを良くしたり、
はい、
で一枚一枚の葉っぱにこう太陽が当たるようにそれぞれこうやっていくという、こういうのを繰り返すのが、もう今日曇りでいいですけど、うん、普通こうガンガンに天気がいい時にやるもんですから、ちょっと大変なんです暑いのが。
一日にどのぐらい収穫されるんですか。
いやーまあ例えば150、60、200であるんですけど、はい、まあ、日によってやっぱり違いますよね、はい、畑によっても違うし、
お花も紫で全部ね花がこう下を向いてる、ね、
そうです、下を向いてるからこう受粉がしやすいんですよね。花粉が出たのをめしべにプツッとひっつくような形に、全部下を向いてますよね、
はい、
だいたい下向いてます、はい、この花の色によって栄養分が行き渡ってるとかをこう見ますね。紫色の花の方がやっぱりいいバランスで、
さあそんなとっても美味しい最期大長ナス、
はい、
もうねもう早く食べたいんですけどもおすすめの食べ方をですね、
はい、
教えていただきたいな。
そうですね、はい、ナスってその他の食材の旨味をもうナスにギュギュギュッと詰め込むから、うん、こう煮てもどんどん旨味が入って美味しいですし、うん、焼いても炒めても何でもいいと思います。
ナスのお好み焼きなんで、私も以前、
はいはい、
J 佐伯中央さんの新入職員さんに混じってですね、まあ、取材もさせていただきながら、
は
い、実はこの阿部さんのご自宅で一緒に作らさせていただいて食べたこともあるんですけど、はい、本当にまた美味しくて、
美味しいでしょ、
はい、
これをなんかどっかでこうこの廿日市館内でナスお好みっちゅうなんか上り立ててお好み焼き屋さんやってくれませんかね。
そうです ね,
ね、
あのマルシェとかもねこう流行ってますし、イベントもね今結構復活してきてますので、
こうやっぱりこうお好みでナスお好みって言って廿日市に行ったらなんかナスお好みがあるよというなんとか焼きなんとか焼きってあるじゃないですか県内でも、はい、でまあそばを入れないからあれですけども、ナスお好み という一つのお好み焼きが急に言いますけどいいと思うんですよ ね
このね茄子のお好み焼きどんなんなってるんだろうって今思われてるかもしれないです。そのお好み焼きの、はい、その下地の部分が全部茄子になってるんですよね、
はい、そうです
これ本当にすごい
そうですそうです、はいはいね、これあの、はい、詳しいレシピいうのが分かるところがありますんであ
の JA 佐伯中央の企画広報課の松谷です、はい、よろしくお願いします。はい、あの今あの安倍さんにご紹介していただいたあの各レシピにつきましてはあの JA 佐伯中央のホームページにあの掲載させていただいております。
はい、はい、ぜひねそちら満腹が行く廿日市さんが最高のページからリンクをねさせていただけたらと思います。
あ嬉しいです ね、
ありがとうございます。
でこのレシピもちょっとね
ああいいですね、よかったですね。
ちょっとこう貼らさせていただいて、はい、みんなさんがねこれ作っていただきやすい
そうですね
したいなと思います、
はい、
実際に松谷さんももう作りまくってるんですよね
そうですね、はい、特におすすめは茄子そうめん。
おお、
はい、先日あのただ阿部さんと一緒にあの試作で作ったんですけれども、はいはい、もう本当にあのひんやりとした食感がとってもあの美味しくてこう夏にぴったりの、
はい、いいですね、
一品となっておりますので、はい、ぜひ皆さんお作りいただけたらと思います。
ました、はい、もう実際に私もね今日はちょっと晩ご飯に食べさせていただきたいなと思います。
ぜひぜひお願いします、
はい、
そうめんつゆは買ってください。
あ、はい、わかりました、はい、そしてこのね佐伯長茄子どこで買えばいいのかなと思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います、はいはい、どこに行けばいいんでしょうか。
直接間違いなく買えるのは廿日市にあります広島総合病院の前にある JA の佐伯町の産直寄り院さん、
はい、
こちらに行けば茄子深いの茄子もありますしいっぱい茄子があると思います。
そして、はい、私もあるスーパーさんで見たんですけども、
はい、
ちゃんとねこう最強長茄子使用ってシールも貼ってありました、はいはい、これまた美味しかったです。
惣菜として、ちゃんとスーパーの方で、作っていただいてですねこれフレスタさんなんですけども、うん時期によっていろんなメニューの、最近長茄子深いの茄子を使った惣菜ですよというのが置いてあると思います。
先日あの多分煮浸しですかね。
そうです、煮浸しですね、
はい、美味しかったです。
ありがとうございます、やっぱ茄子がうまいから
ね、はい、あのやっぱり、ね、こうシールでこうあもう自動的にこう手が伸びて
ありがとうございます、
もうカゴに入ってました。
ありがとうございます。
ぜひね皆さんもフレスタさんで購入していただきたいなと思いますね、はい、はい、さあそんな佐伯大長茄子なんですけどもあの部会というのがあるんですもんね。
はい、
あの安倍さんはじめ、はい、他の方もたくさんの方が作ってくださっている、
はいはい、でこれはまあ米の添削として、まあまあ、昭和48年頃に設立されて、まあ、最盛期58年には部員数がなんと90名もいたと、
はい、
で現在は、まあ、14農家で16名、やっておりますが本当に徹底してですね土壌診断をして、適正な肥料であとは栽培履歴そういったものをちゃんと書くとで安心安全なものを作っていくという理念のもとに部会をやっております。
なるほどね、まあ、安倍さんの他にも、まあ、安倍さんも若いですけども
名前は若くないです
か年齢的に若い方もいらっしゃるんですね。
そうですね、はい、私がまあちょっと若いより上ぐらいで、あと本当はい、若い方も今年入られた方とか、はい、いらっしゃいますんで、でちょっとまだ14名16名の中には本当は若い人嬉しいですね、
うん、
はい、なかなかみんな真面目にやってくれてるんで、
はい、わかりましたね、こう安倍さんからねいろいろ教わりながら皆さんでこのブランドのね最強の茄子を、はい作っているということですね。そうですね、
はい、
さあそんなね美味しい茄子を作るのもですね まあ、いろんな多分ね農機具だったり機械だったりものがあると思うんですけども、例えばどんなものがありますでしょうか。
まあ普通に例えばトラクターであるとか、使いますけども、特にこの部会で機械はいいなと思うのは、名前で商品名なんですけど大地くんというのがありまして、大きいトラクターの後ろにコパッとこうアタッチメントでセットすると、畝がこうトラクターで耕しながらこの高い畝ができていくという機械があります、はいはい、それをまあ部会の人が、リースで使わせていただいていると、はいはい、農業の方にお申し出をしてですね、これは非常にやっぱり高齢化になるとこの畝を立てるのが一番しんどくなって、技術はあるけど栽培のこう畝を立てるとかそういったことができないっていう方がやっぱり増えてきますんで、この大地君で私も何件かオペレーターだけやらせてもらったりとかしてます。
なるほどですね、
はいはい、
そしてもうね本当に今もう最高潮に暑い時だと思うんですけども、はい、まあ、夏真っ盛り、気温とかもそうだと思うんですが、ご苦労されていることもあるんですよね。
そうですね、はい、やっぱりナスというのは水食い肥料食いと言いながら毎日本当伸びてきてますんで、その管理、芯を止めたりいらない葉っぱを取って太陽の光を当てたり風通しを良くしたりと、そういったのは本当毎日のことなんで、それはちょっと大変ですよね、はい。
でまあ、特に今もう、まあ、ちょっとでも、まあ、暑くない早朝から作業も
そうですね、収穫は本当早朝からです、はい、
今日はね作業が一通りちょっと、一段落した、午後ね2時3時ぐらいから、ね、
そうです、
収録をさせていただいております、
は
い、ありがとうございます。
本当は寝とる時ですよね
すいません、はい、さあそんな農業なんですけども、はい、安倍さんから見たその農業のこう魅力どんなところでしょうか。
まあ私も20年事務屋をしてきたりしたわけですけども、やっぱり家が農家だったということもあって、とにかくその人が生活していく上でやっぱり食べること、うんうん、これ本当大切なことだと思いますし、その食べることの中で何かを食べるものを作って携わっていると、もうそれだけがやっぱり自分の中のやっぱりやりがいであり、皆さんに美味しいと思ってもらえるということが嬉しいんで、これはやっぱり農業をやってる人だったら皆さんそう思ってるんじゃないかなと思いますね、ま
あ、JA 佐伯中央のねその地元のこの JA 青少年連盟の皆さん、はい、本当活発ですよね。
そうですね、ここの近所で言えば満月農園の遠藤君であったり、うん、吉田君であったりとかですね、ワイヤーファームの水田君とか、この津田地区だけでもかなりいらっしゃいますし、廿日市大野にもいらっしゃるんで、結構若い人が、もう私が青少年連盟で一番年の方ですから、あとみんな若い方が頑張ってるんで非常に、まあ、期待をしています。
はい、安倍さんを筆頭に皆さんね、まあ、それぞれもちろんね、はい、頑張っていらっしゃるということで、まあ、今から例えばナス、ね、興味があるしちょっとやってみたいなとかっていう人も、これちょっと直接安倍さん訪ねてきてもいいんですか。
うちに来てもらってもいいですし、はい、JA 佐伯町の中に那須部会の事務局とかもありますんで、はい、やっぱりどうせ作るなら部会に入って作りたいとか、はい、そう思っている方いらっしゃいましたら、JA のその営農の経済の方に行かれて、うん、ちょっとこう話を聞かれるとか、うん、していただいたら非常に分かりやすいんじゃないかなと思います、
実際に最近始められた方も、
はい、
まあ、J さん通じてこう
入られちゃったりとか、そうですね、そうですね、
まあ、例えば自分にその土地がなくても、
はい、
そんな農機具とか持ってなくても、
はい、
知識がなくても、
はい、
ゼロからでもいろいろこう大丈夫なんですかね。
まあ誰でも最初はゼロからなんで、
あ、はいはい、
ただ最初からこう何かをするという時にやっぱりこう部会があったり JA の営農の指導員がいるんで、やはり訪ねてもらって 勉強しながらやっていって、例えば最初は5株でもいいけど、それを50株にして50株するとか、そこは順を追ってやっていかれればいいと思います。せっかくこういう地元に長ナス生産部会っていうのがあるんですから、うん、やっぱりそのブランドをやっていくということは非常にこちらも大歓迎ですから、ああぜひ一緒にやりませんかと。ああ、
はい、分かりました、はいはい、ぜひですね、この阿部さんの笑顔、そしてたくましさに、ね、触れていただきたいなというふうに思います。それでは最後にですね、阿部さん最後のメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、よく地産地消とかね、これ当たり前に言ってるんですけど、やっぱり地元のものを地元で食べようじゃないか、これは私全然思わなかったんだけど、数年前に、なんかエコ検定とかいうのがあって、それを見ていくと地産地消はエコであると、なんでなんかなと最初分かんなかったんですけど、やっぱり例えば同じジャガイモにしても北海道から取り寄せるのと、地元で作ったジャガイモを食べるのとでは輸送のコストとかそれの CO2 の排出か、それを考えると地元の、せっかく地元で玉ねぎもジャガイモもピーマンもある、それを地元で食べればそういった無駄なエネルギーを使ってないんで、これはエコであると、だから地産地消というのはいいんじゃないかなというのを皆さん十分ね考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。
ね、地元の美味しい野菜、ナスを食べることでエコにも
エコになる、はい、
いました、はいはい、本当にね、最後にまたいいことをお伺いしました。最後の最後に、
はい、
もう阿部さんといえばそうなんですけど、
はい、
リクエスト曲をですね、はい、お伺いしておりまして、
はい、
いつもあの方の曲を流させていただいておりますけども、
ね、はいはい、この季節ちょっとやっぱり聴きたい曲は矢沢永吉の時間よ止まれです
ね。いつも農作業の時も、
はい、
矢沢永吉さんの曲も
結構かけてますね、はい、やっぱりこうやってるとこうよくナスにいいんですかって言われるんですけどこうやってる本人がこう気分よくできるというのが、はい、やっぱり作業効率は上がるんじゃないかと、はい、常に思っております。
ね、で作業中もですね、まあ、最近周辺で、まあ、軽トラにね乗ってらっしゃる阿部さんもね、
はいはい、
何回かお会いしたりすることもあるんですけど、はい、必ずこうサングラスもねちょっと忍ばしてい
ら
っ
しゃ
って、
はい、
それをこうかけたら矢沢永吉みたいになってますよね。
ありがとうございますよろしく
ということで阿部さん最後に曲紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、矢沢永吉で時間よ止まれ、どうぞ聴いてください。
ということで、今回はですね、佐伯で佐伯大長ナスというブランドのナスを作っていらっしゃる阿部農園の阿部克也さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。